総和会横溝康代、人に優しいコンパクトシティに向けて。1、人口減少超高齢社会におけるまちづくりについて。問い、人口減少超高齢社会という大きな課題に直面している今日、本市においても立地適正化計画を推進しているが、各都市の規模、構造、人口、産業など抱えている課題は様々である。こうした中における本市の取り組みと目指すまちづくりはどのようか。答え、市街化調整区域、市街化区域などの居住実態を踏まえ、地域コミュニティの充足に向けて、都市の成長も同時に実現するような秦野らしいコンパクトシティを目指していく。問い、本格的な人口減少超高齢社会が到来し、都市をめぐる社会環境は大きく変化している。現在本市の人口は161,299人、高齢化率は 29.6% となり、すでに人口減少が始まっている。推計によると、2045年には125,209人まで減少し、高齢化率は 41.6% と見込まれているが、介護・介助の人材は不足しており、現役世代の減少の中、介護を受けることや医療の受診が難しくなることが予測され、危惧している。将来を見据え、今すべきことを問う。答え、地域福祉計画や高齢者保健福祉計画、エイジフレンドリーシティの理念・指針などを考慮し、またこれまで指摘された問題や課題を真摯に受け止め、誰もが安心して暮らすことができる人に優しい街づくりに努力する。総和会諸星光、オール秦野で対応し前進を。1、農福連携の普及促進について。問い、社会的な弱者と言われる人たちが農業を通じて働く場と収入を得て自立できれば、社会保障費の削減につながり、生産拡大にも寄与すると思うが、どうか。答え、障害者の就労訓練や雇用、高齢者の生きがいの場などとなることから、より一層の推進が求められている。関係機関と連携しながら、持続的で効果的な仕組みの構築について検討していきたい。2、中学校給食完全実施に向けた取り組みについて。問い、食育や地産地消の重要性を訴えているが、中学校給食事業が具体的な準備段階を迎えるにあたっての市長の思いはどのようか。答え、市民、市内産業界、経済界などの力を合わせて、しっかりと連携しながら、オール秦野で中学校給食を実現していきたい。3、文化会館の今後の運営について。問い、利用者が安全で快適に利用できる計画的な環境整備に努めてほしいが、指定管理者制度を含めた民間委託など全体的な管理運営方法についての取り組みはどうか。答え、公共施設の指定管理者制度を含めた民間委託の在り方についての方針を定め、文化会館の地域性、設置目的、利用状況や設備などの改修を考慮した上で、施設サービスの向上と効率的・効果的な管理運営方法を検討したい。総和会福森真嗣、今こそ市内中小企業活性化のための PR 人材育成支援を。1、中小企業の振興施策について。問い、本市の主要産業である製造業が置かれている厳しい現状の中で、行政として中小企業の持つ製品や技術力の PR などの支援はどのようか。また、市内企業の人材育成への支援状況はどうか。答え、市内企業のニーズに応じて、製品、技術力の PR や受注促進の場の拡大に努めている。また、中小企業者の経営管理能力や技術力の強化を図るため、商工会議所と連携して、年3回工業経営講座を開催するなどの支援を行っている。要望、商工会議所などの関係機関と連携し、中小企業が PR できる機会や人材育成支援について、さらなる充実を図ってほしい。2、行政機関等への職員派遣のあり方について。問い、人材育成の観点から、本市では市職員がどのような機関の部署に派遣されているのか、またその目的や効果はどのようか。答え、人材育成の基本理念としている人づくり基本方針のもと、職員の意識改革や感性を磨く場として、外部組織への積極的派遣を位置づけ、国や県などへ職員を派遣している。派遣を経験した職員は、その経験を本市に戻って生かせることが、やりがいにつながっている。要望、職員のスキルアップは、市民サービスの向上につながる。戦略的な人事派遣で、継続的に情報交換をして、人と人との交流ができる環境づくりに努めてほしい。